お疲れ様です。ゆきです。次に、ザ・ゴールに関して2つ目のお話をしたいなというふうに思うんですけども、ザ・ゴールでですね、これよく立足ボトルネックって言葉が出てきますよね。よくボトルネック、ボトルネックって、ベルトコンベアのボトルネックはどこだろうとかって話よくしてますけども、これですね、ボトルネックって日本語で何て言うかご存知でしょうか。私はこっちの方を先に知ったんですけども、立足って言います。立って、立は立身弁に、なんて言ったらいいんだろう、まあ立足、調べてください。立足です。で、これ私科学で最初知ったんですね。例えば、体の中で例えば何かを取り入れて、結果的に体の中で別の化合物に変わる時ってありますよね。その時には例えばその、取り入れたものから最終的な化合物ができるのって一発でできることなくて、必ず途中で何かを経て いくわけですよね。でその時に、各プロセスによって、速度が違うわけです。でその全てのプロセスの中で一番速度が遅いところを立足段階って言うんですね。でお薬とかだと結構そこら辺に注目したりするんです。なんでかっていうと、立足段階っていうことはその状態であるのが長いわけですよね。ってことは薬が、そこをターゲティングすると作用する時間を長く稼げるわけですね、その分。なのでそういうところに注目するとかっていうことが、よくあるわけです。あと立足を結構その考えて潰していくってことは、ありとあらゆるところに使えるんですよ。例えばですね、もう英語の発音とかってまさにそれで、よくこれ発音セミナーで喋るんですけども、発音の問題っていくつかありますよね。例えば、リズム、イントネーション、口の動きなどなどなんですけども、人によって立足が違うんですね。そこを解消すると一気にぶち抜けるっていうところがあるんですよ。例えば口の、各、単語の音はしっかり出せるんだけども、リズムがない人って言いますよね。こんな感じです。 My name is Yuki Yokoyama。 発音はおのおの単語いいんだけどもリズムがない、こういう人は、ボトルネック、立足は確実にリズムなわけですね。あとはなんか発音もいいし、リエゾンもできるし、そもそも結構、リズムもいいんだけども、イントネーションがないっていう人もいるんですよね。だから My name is Yuki Yokoyama and I live in Tokyo、 こんな感じでずっと、同じ音程っていう人もいるんです。そうすると立足は、イントネーションですねっていう感じなんです。なので、私すごくこのザ・ゴールって本を読んで、もう10年ぐらい経ちますけれども、人に英語を教えるようになったから、人に、人生はこうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないとかって、とやかく言うようになってからですね、この立足という言葉の重要性を認識するようになっています。やっぱ成長、人が、何かを指導を受けて成長する時っていうのはここをつくのが一番いいんですよね。なので例えば皆さんプロジェクト持ってたりしたら、そのプロジェクトの中の立足をつつくのが一番いいわけですよね。あとは、部下がいたりチームメンバーがいたら、その人が成長しない時にはその人の成長の立足になっているところをつつけばいいわけですよね。家庭の中でもなんかこう家の流れが悪いなってところがあるわけですよね。そしたらそこが立足なので、そこをつつけばいいわけです。ということで私的にはこのザ・ゴールって本を読んで、立足とか改善っていう話をした時に、ただその仕事の流れてくる仕事をどうとかっていうことではなくて、いろんなところに使えるんではないかなっていうふうにすごく感じたんですね。私も必ず立足ってあるんですよ。これをこの条件下に置かれると作業が遅くなって、プロジェクト全体、私の仕事全体の立足になるっていうところがやっぱあるんですよ。例えば書類が、一定以上集まったと、積み重なってしまった時とか、あとそれから、月のうちの何割ぐらいの日が予定が埋まってしまったとか、そういうやっぱ立足になる要件があるので、もうそれを経験上分かってるっていうか、自分で観察して分かっているので、それを最初から潰していく。そうすると立足がなくなって、プロジェクトの進行が早くなるっていうことをやっています。自分でも。だからこれセルフコントロールっていう意味でも立足って考え方すごく大事なので、 ただ仕事で使えそうだなこの話でとどまらずに、自分とか部下とか、まあ、場合によるとお子さんとかですねの教育にもぜひ使ってみてください。以上です。